こんばんは。
こんばんは。
佐藤明です。
山口遥香です。というわけで2回目のラジオですね。
フリートークから
じゃあ決まってるんだね、フリートークやるのがね佐藤さんってさ、ラジオあんまり聞いたことがないじゃん。私は逆にすごいラジオばっか聞いてたんですよ、うん、特にラジオの中でも AM ラジオをずっと聞いてて、うん、で佐藤さんは私を介してのラジオ情報しか知らないから、そのなんかラジオイコールどうやら番組の前にフリートークをやるものらしいっていう認識が植え付けられたんだよね
僕はある僕はもうこう FM っぽさとかさ、 AM っぽさとか言われても何もわからない、うん、
あ
AM が横文字っぽいとか言
ってた。違う違う、 FM が
かっこいい、
ざっくりそうおしゃれっぽい、なんかパーソナリティの人が
ディスクジョッキーがいる感じ、
基本的に英語が喋れるみたいな感じのイメージで、で AM ラジオは割と芸人さんとか、うん、なんか結構下品だったりとか。
下品
あでも下品でいいと思うよ、なんか結構なんか下世話なトークの内容だったりとか、それをリスナーさんも楽しみにしている部分があったりとか、全部が全部じゃないけど割とバラエティ感のある感じで、 FM は海外の音楽チャートを丸ごと紹介する番組が結構多かったりとか、結構ミュージシャンがやってたり、ゲストでミュージシャンが出るイメージとかが多い。
なんでそんなラジオにハマったの？
子供の頃からねラジオ聞いてて、
大沢優里の
ゆうゆうワイド
とかが父親の運転する車で流れてるぐらいしか聞いたことなかったから、ラジオっていうとそんな感じとかさ。
あでも TBS ラジオ聞いてたのね、じゃあお父さんは。そうそう、
だけどなんか芸人さんとかがさ、モノマネとかでさ、うん、ちょっと面白おかしくやるのはその横文字系っぽい感じだったりするじゃん。確かに。ちょっと誇張してみたいな。
うん、なんかそのあれだよね、アルファベットの単語が出てくると急に発音が英語っぽくなるみたいな。
ああ、そうそうそうそう、
そう、それが FM っぽさなんだよね。 FM っぽさの一つ。
でもさ、誇張しすぎててさよくわかんないんだよね。
そうそう、でもそれがなんか誇張表現が蔓延したから、うん、多分普通にそれを FM のパーソナリティの人も、うん、あの気にして、
うん、
なんかあんまりそういう感じじゃなくなったりしてるよね。
あ、そうなんだ、
うん、あ、そうそう、私はその小学生の時に三宅裕司のガバッといただきベスト30っていう、もうすっごいタイトルまで覚えてないけど、そう、これはあれですよ、オールナイトニッポンでおなじみの日本放送でやってたんですよ。
へ、
それは日本の J-POP の、うん、あの ベスト30を本当に30からあの流していくの、音楽を、うん、でその中に小話だったりとかいろいろ入ってきて、そのかかる音楽を当時自分で持ってたなんかレコーダーで欲しい曲を全部録音してたの、
うん、そんな時代じゃないでしょだって CD とかあるでしょ。
あ、 CD あるけど、そのまだ子供だったから全部のその30曲もさ、うん、全部買えないじゃん。
あー、なるほどね。
そう、買うほどじゃないけどって言ったらあれだけど
それは誰の何の曲ですか？
ちょっとそれはそこまで覚えてないけど
30位にランクインするほどだから結構すごいちゃんとした曲ばっか
で、ね、あ、そうそうそう、普通にもそう、ドメジャーな売れてるやつばっかで、
うん、
だけど買うまでいかないけど聴きたいなみたいな、
そんな失礼な曲があった
んだね子供だったからね、
うんうん、
っていうのを録音したりとか、あと買うやつをこう選別するために一回録音して、うん、これは買うレベルだぞみたいなのを判断材料にしてたりして、なんかそういう趣味があったんですよ。
すごいね。
そう、それで好きになったし、親も、親は文化放送がすごい好きで。
知らんけど
そう、
そうなんだ。
そう、そういう感じだから、ごく当たり前に好きになったんですよね。
ちっちゃい頃から自分でこう品定めしてたんだね
そうだね、私が判断基準よみたいな
僕はもうちっちゃい頃はもうずっと与えられたものをただ やる感じだったね。
でもあれだよね、それはきっと家庭環境とか兄弟構成とかも関係するんじゃない？
いや、魚座だからだよ
そう、最近ね、星座、
うん、
星座にハマってんだよね。
今ハマってる、
うん、
いや、その星座にさ、ハマるのもさ、
うん、
僕がね、
うん、
女子でもないのに、
うん、
ボーグ女性が読む雑誌のボーグってところで連載されてる、
うん、
椎茸占いってものにハマってて、
うんうん、
その占いもターゲットは女性なんだけど、
うん、
なぜか僕がドハマりしちゃってて、
あ、
椎茸さんっていう人がね、
うん、
占ってくれるんですけど、
うん、
その星座にハマって、
うん、
でそういうの調べてるうちに、
うん、
その星座のことが書いてあるサイト
に行
き着いて、
うんうん、この映画とか仕事とかで、うん、結構深く関わる人とかに関しては、うん、チェックしたりしてるよね。
してる
星座聞くよね
聞く。
そうそう、なんだっけ、
パターン48、
そうだ、パターン48っていう星座のサイトを佐藤さんが発見したんだよね、
うんうん、
それがなんか結構面白くて、
うん、
そのしかも星座かける血液型とかもあったりして、うんうん、
それがね、うん、なんかただの占いっていうよりかは、
うん、
その星座、
うん、
なんか僕魚座だけど、
うん、
魚座だったら、
うん、
あのアフロディーテとエロスっていう神様が逃げた、
うん、
その2人が由来の星座なんですとか、うん、そういう由来とかを教えてくれるから、
そうだね、
そのうさんくささっていうよりかは歴史からなってる魚座っぽさみたいなのが書いてあるんだよね、うんうん、
そういうのは確かに椎茸さんに通じるよね。
そうそう、
なんかでただの恋愛の占い、
うん、
ああだこうだじゃないっていう、
そうそうそう、でキャッチコピーとかも
あってさ、そうそうそう、
乙女座のキャッチコピーコピーはコペコピーは、
うん、
おしゃれが古い、
そう、 なんだそれ
で魚座のキャッチコピーは、
うん、
魚座のぶりっ子は金になる、
あー、そうだね、なんかね、魚座あれなんだよね、十二星座の中で一番のアイドル気質、
そうそう、
ね、
一番末っ子で、
うん、
お羊座からヤギ座までしか最初なくて、
あ、そうそう、後から作られた星座なんだってね。
そうで、その十星座の人たちが、
うんうん、
人たちっていうか十星座たちが、
うん、
その物足りないぞ、何かが足りないうちらだけじゃみたいに、
うんうん、
なって作ったのが水瓶座だったかな、
うんうん、
でそしたら水瓶座がもうやたら破天荒すぎてこれは収まりが効かないってなって、
うん、
収めるために生まれたのが魚座らしいんですよね。
すごいよね
そうそうそうそう、だからその包み込む深い愛しかないらしくて、それ以外は何もできない、弟っていうか末っ子気質、
うん、
だから何もできないんですよね。
あ、でも佐藤さんものすごい末っ子気質だもんね。
そうそうそう、僕の家族構成がすでに僕は一番下にいるね、
うんうん、あれでしょ、すごいマザコンですごいシスコンなんでしょ
あ、そうそうそう
確かになんか佐藤さんほどそんなになんかお姉ちゃんとかお母さんとかお父さんの話をする人って珍しい気がする、
うんうん、あ、確かにそうかも、
うん、
僕も人に別に話さないからね。
あ、
多分山口がさ、お父さんがもう、うん、もうぐちゃぐちゃになるぐらい大好きじゃん
そうね、お母さんのことも大好きだけど、
そうね、
いわゆるファザコンだよね、私はね。
いや、こんなにさ、お父さんの話する人初めて見たよね
あ、でも大好きなんだよね
だから、お互いにそうなのかもね。
あ、そうね、
うん、
で、なんかそんな私の乙女座は、
うん、
あれだよね、その由来は人間界が嫌になっちゃった、
うん、
女神様みたいな人がいて、
うん、
その人が由来なんだよね
そう、逃げちゃった、
ね、そうそう、両方逃げちゃったことが
そうそう
由来でできてる映画
で、精神年齢が大学卒業、
うんうん、
から新人社会人の間で止まっちゃってるら
しいん
です
よ。そうそうそう、
だからそこまで大人になりきれてない2人なんですよね。
そうそう、魚座もずっと子供って書いてあったもんね。
あ、子供って書いてあったっ
け。そう、魚座は子供で、乙女座は少女なのよ、ずっと。
うん、
だからなんか
お姉ちゃんと弟で頑張ってる
感じ、ね、そうだね はい、そんなお姉ちゃんと弟みたいな感じで頑張っている2人が、
うん、あ、そろそろ始めますか。
そう、今すごくいい、あのきっとあれで、あ、今ここだみたいなね、
へ、
切り替えるなら、
じゃあ行ってみますか。
弟が急に
映画足りない2人の佐藤亜希と
山口遥の
映画の生まれるところ。
そう、ラジオのタイトルが、
はい、
1回目は決まってなかったんだけど、収録中、
うん、
収録後、うん、決まったんですよね。
そう、一生懸命考えた。
そう、一生懸命考えて、
ちょっと締まりとかが緩い感じはするけど、
あ、だからなんか丸つけた。
うんうんうん、まあ、映画の生まれるところっていうことにしときましたね。
は
い、
そうですね。前回は、
はい、
佐藤亜希さんが2014年6月に初めて映画脚本を書き始め、
はい、
映画監督井口奈美さんに映画化を断られ、
うん、
そしてその年の10月から佐藤から山口へ脚本の担当を交代したっていう、
うん、
とこまでお話ししたんですけど、
はい、
はい、というわけで今日はその続きですね。
うん、この時期ね、
うん、
あの東京国際映画祭って、
はいはい、
そのあそこってもともとグリーンカーペットだったんですけど、
うん、
ちょうどレッドカーペットに変わった時の映画祭だったんです。
そうなんだ。
そのレッドカーペットを実はうちら歩いてたりするんですよね。
そうなんですよ、2人揃って。
意外にも、
そうそう、あれなんだよね、六本木ヒルズで開催される映画祭で、
うん、
まあ、国際映画祭だから、
うん、
まあ、結構大きいものなんだよね。
いいね、
うん、海外の普通にスターとかもやってくるし、う
ん、あとバイヤーさんとかもね。
あ、そうだね、そのレッドカーペットを歩くことが映画の開幕の、まあ、見どころになってて、
う
ん、
そうだね、
そうそう、でこの時は2人とも一緒に出てる映画があって、
うん、
で2人ともまあ主要キャストだったので、
うん、
まあ、おめかししてですね、
うん、
歩いたんですよね。
この時さ、有名な人で歩いてたのは、うん、あの庵野夫妻とか、
ああ、庵野秀明さんと萌子、あの萌子さん、
うんうん
うんうん、あと宮沢りえ氏とか、
ああ、いたいたいた、
いっぱいいたよ芸能人。
そういう人たちと一緒に歩いた。
そうそうそう、うん、そう、この映画祭が一堂に会するのは開幕式みたいな感じで行われるレッドカーペット歩く日だけだから、
うん、
まあ本当にたくさんの人、
うん、
映画関係者、有名人とかが一堂に会すのがそのレッドカーペット歩く日だけで、
うんうんうん、
レッドカーペット歩く直前にみんなが待機する場所が、まあ、みんな一緒なんだよね、
うんうん、このさ、
うん、
国際映画祭がさ、
うんうん、
山口としてはさ、
うん、
前回ね、
うんうん、
僕がこの映画に乗り出した大きなきっかけっていうのは、
うんうん、
山口を先に有名にしちゃうためっていうのでスタートしてたんですけど、
うんうん、
山口は乗り気じゃないわけですよ、
うんうん、
でこの国際映画祭っていうのが山口の中でこう割とその切り替えになってたことの一つだったりするんでしょ
う、うん、そう、結構自分的に思い出せる出来事で、
うん、
気持ちをね、
うんうん、まあ、言える範囲でいいのでそこら辺を、
はい、
こう聞かせていただけたら幸いです。
はい、お話ししましょう。
はい、
あのね、これはね、どういう気持ちかっていうと、
はい、
まあ、この時このままじゃやばいなっていう気持ちをすごい感じたんですよ。
うんうんうん、
でそれは何かというと、この時私たちまだ映画も作ってなくて、本当になんか人の作品に出て有名になろうとかそれだけを考えている無名俳優だったので、割と私的にはその立場でこの映画祭に歩けるっていうのがまずチャンスだと思ってたんだよね。そんな脚光を浴びれる場所がこの立場でないから、
うん、
それで結構気合も入っていて、
うん、
自分的にできる限りのおめかしをして準備して歩いたんだけど、
うん、
いざ歩いてみたらやっぱりちゃんと手をかけられている、ちゃんとヘアメイクさん、衣装さん、
うん、
マネージャー、全てのスタッフにちゃんと仕立て上げられている有名人と並んだ時にやっぱ全然違うっていうのを すごい感じたし、
うん、
なんか普通にトイレとかでさ、
うんうん、
一緒にその個室から出てきて手洗ってるとさ、その隣に普通に有名人の人がいて、
うんうん、
全然身につけてるものも違うし、
うんうん、
気まずくなっちゃうの。
へ、
うん、気まずいっていうか、なんかすごい覚えてるのは、
うん、
一度飲み会で一緒になったことがある女優さんがいたんですよ、
うん、
でトイレでばったり一緒になって、
うんうん、
で割と喋ったから飲み会で、そう割と喋ったから、
うん、
まあ普通に覚えてるかなと思って、
うん、
一応話しかけておいたの、
うんうん、
あの時のって言ったら、ただまあ相手はおそらく覚えてなくて、
うん、
あーどうもお疲れ様ですみたいな感じで、それでもうレッドカーペット歩く前に、
うん、
もうなんかすっごい虚しくなってあー私って本当あーって思って、それでいざレッドカーペットを歩いたら、
うん、
沿道にいる方々が誰だかわからないけど、そういう人に対してもサインを求めてきてくれるんですよ、
うんうんうん、
でそのサインを求めてきてくれる人の中に、
うん、
どっかの現場で見たことがある名物エキストラさんみたいな人がいて、
うんうん、
で、あの人見たことあるみたいな思って、
うんうん、
で多分その人も思ってるの、あの人見たことあるみたいな、何日間か一緒だったから、
うんうん、
でその人があのサインくれみたいなで、なんかそれもすごいわーって思ったし、
うん、
うん、とにかくそれでこの立場でそこにいることにすごい虚しさを感じたんですよね、
うんうん、まあひどかった、
ね、ひどかったよね、
ひどかったんだけど、うん、僕はその歩いてる時、
うん、
沿道で見てくれてる人たちが自分が手振ると振り返してくれるから、
うん、
面白いと思って僕はもうあーみたいな感じで、
うん、
まあ手振ってたけど、ね、
うん、
でもねやっぱりねどうしようもないなと思った、
うん、
どうしようもないっていうか、まあ、自分らがね、
うん、
どうしようもないからそうそうそう、この機会っていうのを、うん、いいものにできなかったんだよね、
う
ん、
そうだね、すごい場違い感を感じてしまって、
うん、
なんかあれだよね、まあ素人みたいな
、うん、そうだね、
うん、スタッフさんなのか
分かんない、エキストラで参加したから打ち上げに参加してますみたいな、
あーそうそうそう、
そういう感じ、
そんな感じだから堂々といられないなって思ったんだよね、
うん、まあ記念に記念で終わっちゃう感じ
がした、そうそう、何にもならない後に繋がらないと思って、
うん、
でこの立場でこんなことしてたらダメだってすっごい思って、
うんうん、
それがちょうどその脚本交代した時とタイミングが割と被ってたから、
うん、
結構それで脚本ちゃんと書くぞっていうスイッチになったっていう記憶があるんですよね、う
ん、なんか立食パーティーとかもさ開かれてたけど、うちらすぐ帰っちゃったね、
そうだね、
ちょっとうちらのいる場所ではないな、
うん、そうそう、普通にビジネスの場で多分今だったらそこ、ね、そうそう、うん、映画作って、まあ、買い付けとかいろんな映画関係の人とちゃんと名刺交換をする意味があったけど、
うんうん、
その当時は本当にね、うん、なんか迷い込んじゃったみたいなね、
ほんとほんと
感じだったから、うん、そこもすごい虚しかったな、
そんな感じだね、
そうだね、それが2014年の10月、
うんうん
うんうん、の出来事で、でそれで、うん、その後私が脚本に本腰を入れて書き始めるんですよ、
うん、うんうんうん、そのタイミングでさ、
うん、
そのタイミングっていうかこの頃って実は井口さんに断られた後、
うん、
もう一人別の監督にね、
うん、
こうアタックしてるんですよね、
うん、そうだね、
それがこの期間なんですよね、
うんうんうんうん、
でその監督は一緒にやろうって盛り上がったんですけど、
うん、
その盛り上がったのが原因というか、
うん、
その盛り上がっちゃうとさ、
うん、
そのちょっと断りにくかったりする、
そうだね、
で僕らの実力が低すぎたから、
うん、
やっぱりその監督も一緒にできないなって多分思ったんだと思うんですけど、
うん、
いかんせん盛り上がっちゃったから、
うん、
はっきりとこう断れない感じ、
うん、
でその流れで監督からその、
うん、
あるプロデューサーをこう紹介されて、
うん、
このプロデューサーが落とせたら、
うん、
まあ 話が進展するかもみたいなことを言われて、僕らはそのプロデューサーに会いに行くんですよ、
う
ん、
そうですね。
でもそのプロデューサーはもともとうちら知ってたから、知ってたというか、まあ普通に知り合いだったから、まあ行って、優雅にランチ食べながらまあ話したんだよね。
そうだね、
うん、
そう、その時に、
うん、
ね、書いてた、
うん、
てかその時に書いて持ってってた脚本が、
うん、
タイトルがベターハーフっていうタイトルの脚本だったんですよ、
うん、
で、まあそのタイトルからも想像つくかもしれないんですけど、
うん、
まあラブストーリーでしたね。
まあタイトルからラブストーリーって発想できないわ
あ、本当？
そもそもベターハーフって、
うん、
まあ、知ってるけどどういう意味なんですか？
ベターハーフは、
うん、
映画好きな人はピンとくるかもしれないんですけど、
うん、
あのヘドウィグ&アングリーインチっていう有名なミュージカル映画だね、
うんうん、
があって、でそれはすごい人気だからミュージカルとかにもずっとなってるんですけど、で私はその映画が結構好きで、その映画内で、
うん、
すごい印象的な歌があって、それがベターハーフ、
うん
っていうベターハーフについて描いた曲で、
うん、
でその曲っていうのが、人間は生まれる時に最初は丸、一つの丸なんだけど、生まれる時に半分になって生まれちゃうと、
うん、
で生きていく中でその自分にぴったり合う半分、
うん、
ベターハーフだね、
うん、
その相手を見つけて一つの丸になるっていう考え方で、それがなんかイラストで、
うん、
映画の中で出てきてて、
そうだね、
そうそう、でそれがすごい印象的で、
うん、
当時はその男女もう主人公は佐藤さん、
うん、
男性主人公は佐藤さんが演じて、女性主人公は自分が演じるっていうのだけがもうあったから、
うん、
そうなるとまあラブストーリーかなっていうのがあって、
うん、
でそれをそのベターハーフっていう脚本に当て込んだっていう感じだったんですよね。
なんで2人にしか分かれないんですかね。
おお、その質問はすごい佐藤さんっぽい。
ちょっと怒った口調になりました
。別に怒ってないよ。
3つでもよくねみたいな。
うん。
ドッペルゲンガーだったら、まあそこら辺はやめましょう。まあ素敵なまま終わらせたいよね。
うん、
そうだね。ベターハーフっていうのはもともと。
そう、
しっくりくる人っていうのが必ずいるよっていうことだよね、
うんうんうん、でその内容としてはね、
うん、
恋人が自殺してしまった女性が、
うん
うん、その恋人の死体と一緒に旅をする中で、
うん、
その死体が女性にとっては生き返ったっていうように、
うん、
見えちゃって普通に会話とかができて、
うん、
で隊と一緒にずっと旅をするんだけど、
うんうん、
だんだん他の人の目に変な行動が触れたりする中で、
うん、
あ死んでるんだってことを受け入れなきゃいけないみたいになってって、
うん、
でその男性の死体とお別れすることによって女性も前へ進み出すかもしれないみたいな感じのお話でしたね。
だからあれだよね、そのラストが火葬場で火葬するみたいな、
うん、そうそうそう、
その煙でラストみたいなイメージがあった
ね、うん、そうだね、そうだからこの時すでにもうなんかロケ班とかを北海道でしていて、
うんうん、
でだから北海道の方にその火葬場を探してもらったりとか教えてもらったりしてたね。
あれでも火葬場はさ、たまたま出てきたんだよね、うん、確かね、目的地として行ったんじゃなくてさ、
あ、そうそうそう、
たまたま出てきて、
で
現地の人も知らなかった
ん
で、
うんうんうん、
でね、この時僕の役がさ、
うん、
その布とか繊維とか、
うん
まあ、テキスタイル作家みたいな感じの役で、
うんうん、
もうね脚本もできてないのに、
うん、
その小道具として、
うん、
僕が扮する男性主人公が作っている作品っていうのをすでに作り始めて、
うん
うん、まだこれでいけるとも分かってないのに、
そうそう、チクチクね、
そう、その時に僕がイメージしてたのが、うん、その煙突から昇る煙だったんだよね、
う
ん、
そうそう、しかもね、思い出しちゃった、これその作品のタイトルももうつけてて、その布のね、布作品、祖父の煙っていう名前だった。
あ、そうなんだ、
うん、なんか佐藤さんのその作った、
うんうん、
小道具を後々断られてしまうプロデューサーにその写真撮って送ってて、うんうん、でその添付ファイルに私画像の名前祖父の煙ってつけてた
僕あれなんですよ、刺繍すごいハマってた時期があって、
うんうん、
まあ、刺し子っていうジャンルの刺繍なんですけど、うんうん、そう、その刺し子で作品作ろうかなと思ってたんですよね、うんうん、大きさが多分畳2畳分とかそのぐらいの大きさだったかな、
うん、そうだね、
近づけ使って煙を表現しようかなと思ったんですよね、
う
ん
う
ん、
結局それはまあ使うこともなくそうで、それでその脚本でお願いしたんだけど、
うんうん、
まあ普通にお断りされてしまって、
これね、お断りされるっていう言い方するとさ、うん、あっちに責任がある感じに聞こえちゃうんだけど、
うんうん、
まあ分かりますよね、
うん、
僕らの脚本が、
うん、
ってことなんですよ。
そうだね、普通に考えて、
うん、
まあ脚本が良くないんですよ
そうだね、
この二人の分かってなさがすごいその脚本に出てるんだよね、
うん
うん、
脚本にも出てるし行動にも出てる
んだよね、うん、そうだね、うん、
そう、それで、うん、まあ今言ったプロデューサーの方にもまあ断られ、
うんうん、
その後、
うん、
山口だけが知ってる、
うんうん、
そのプロデューサーの方がいて、うん、その人にメールするんだよね。
そうそう、メールしてこれこれこうで今映画化しようとして脚本があるんですけどプロデューサーやってもらえませんかみたいな感じで連絡してて、うん、でまあ割と途中までなんかぜひぜひみたいな感じで脚本見せてくださいみたいな感じで、
うん、
でいざ送ってから音信不通になりまして、
うん、ね
そうそう、返事が来ないっていう形の返事、うん、それがね2014年12月25日返事が来なくなったんですよ。素敵なクリスマスプレゼントでしたね
すごい嫌じゃん
いや面白おかしくねこれも理由は、返事が来なくなった理由は同じだよ、
うん、
なんか普通にその脚本で、
うん、
まあ、脚本自体も多分ひどいのと、
うん、
この脚本の内容をやろうとしてるってことはどういう規模の金額がかかって、
うん、
それをどうやって集めてとか、うん、期間はどれくらいで人員が必要でとかが分かってなさすぎるこいつらみたいな、
うん、
そんな感じで、まあ、2014年のもう年末だねこれ、
うん、
っていう風
に総仕上げが
こんな感じ、そう、こんな感じで、
そうでですね、
うん、
まあ2014年はそれぐらいかな。
そうだね。
でこのあと2015年
に、はい、年が変わるわ、
うん、入るんですけど、
うん、そうだ
ね、次はね多分ねそのうまく書けない脚本の時期が続いてるので、
うん、
その2人が、
うん、
実際に書いたプロット、
うん、
あの内容をね、ちらっと紹介できたらなと思ってますね。
もう黒歴史ですよ
僕はそんなになんか恥ずかしいみたいな感じはないけどね、黒だとも思ってないけど、
黒、まあグレーぐらいかな。
そうね、でもこれがあったから、
うん、
こちらは後々、
うん、
今を超えて後々、
うん、
うなぎ登りになるんじゃない
ですか。おー、ちょっと今ね、キーワードが出た
の時の吹雪が吹雪でしたね。
出すね。
はい、
はい、
まあ、そんな感じで、
うん、
来週も楽しみにしていただけたらいいかな、
はい、来週も聞いてくれよなな
んだなんだ
じゃあ今日はねこの辺でお別れということで、
はい、
ではまた来週もお聞きください。
お願いします。